そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
なせちゃん、
はい、泣きましたよ。それ泣きますよ。
ね
え。ボロボロ泣いて構えたのにまさか成仏しないとは。
やられた感じですよね。
やられましたね。
最初考えてたのは、もう今回成仏して、うん、アフターストーリーなのかと。
来週、そうですよね。あと1話ですよ、
ね。あと1話。まあ、でもね、さすがにあと1話で最終回に出ないっていうのも、まあ、どうなのかっていうのもあるんで。とは思いましたけれども、
はい、
まさかねこんな流れだとは、
ね、
まだ全然解決してません。何も
無邪気に喜ぶメンマがまたねなんか来ますよね。
と、ね、いうことで、
はい、
あの花のお話でしたけれども、
はい、分かっていただけました、
ね、分かっていただけましたか。来週の特集はなんと、
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないをお届けいたします。
はい、もう冒頭から言っちゃってますけどね。そうですよ、最終回の後ですからね。
はい、
皆さんね多分1日2日しかないと思いますが、
コメントね、は
い、
皆さん
泣いたコメントをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでじゃあニュースのコーナーです。
ローソンにて魔法少女まどかマギカオリジナルグッズが当たるキャンペーン開催。期間は6月21日から7月18日。伊藤園の対象商品を購入し、ポイント数に応じた景品を抽選でプレゼントいたします。
ローソンが熱くなるなって感じですね。最近のコンビニはどうしたんでしょうね。本当ね。
入ると何かしらのキャラクターが見られますよね。
ちなみにですね、この放送の、前日ですかね、ニコニコ生放送で行われた魔法少女マドカマギカ、はい、前話一挙放送、
はい、
ちょっと私も見ておりましたけれど、久しぶりに見るとね、こうなんか1話から見ると全然違う作品に見えますね。
うん、やっぱり2週目以降だと見え方が全然違ってくるんじゃないですかね、マドカは。
そうだね、これは本当やっぱりもう一回見直す価値がある本当作品なんじゃないのかなと思いますけれども、なんとね、まあ、同時視聴者数ではないですけれども累計視聴者数で90万だったっていうことでね。
すごい。
すごいですね、本当
に。すごい人数ですね。
いや、本当、まあ確かにね、素晴らしかったんじゃないかと思います。
新番組、機動戦士ガンダムエイジ。2011年11月より MBS、TBS にて放送開始。100年3世代にわたるタイガストーリーが幕を開ける。
ガンダムエイジ、いよいよね、発表になりましたけれども、
うん、
MBS、TBS ということはどこの枠なんでしょうね。ちょっとあの日後かなって一瞬思ったんですけども、まあ、正式に発表はまだないので、なんとも言えないですけれども、どうも1年間にわたって放送予定らしいので、うん、企画協力レベル5ストーリーシリーズ構成が日野明弘さんということで、なんかちょっとかぶりますよね。ダンボール戦記的なものに、はい、
うん、
しかもどうもこうなんかプラモの展開とか見てると結構なんか共通項があるんじゃないかという気もしますけれども、
どういう差が
ね。ただ、今回、昔からのこういわゆるねファースト世代と呼ばれるガンダムファンからは結構こう賛否両論あるみたいなんですけれども、まあ、個人的に言うとまあねガンダム子供から全然 OK だと思うので、これはこれでありの話なんじゃないのかなと。
そうですね、こういうのがあってもいいかなと、
うん、と思うんですよね。で結局ダンボール戦記も結構面白かったりとかしたし、まあ、そういう意味ではね意外とそう見えながらも大人も楽しめる作品かもしれないじゃないですか。
うん、うん、まだ始まってみないとちょっとわから
ない、まだ何とも言えないので、こう最初の段階でねこうダメなんじゃないっていうのもどうなのかなと思いますし、まあ、それはそれで子供が楽しめればありなのかな。ちょっとねただねこうお父さん世代にしてみると子供にこうねいっぱい買ってやんなきゃいけなくなって大変なのかもしれないなと、かなりのグッズ展開があるみたいなのでね、そ その辺はありますけれども、まああのね、昔からのガンダムを見たい人はユニコーンをね、また楽しみにするといいんじゃないかと思います。ということでニュースのコーナーでした。今日の特集は
ゴシックをお届けいたします。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱、将軍への道、サイフォン。
そこはに。
ゴシック。
時は1924年、第一次世界大戦後のヨーロッパ。ソビュール王国の貴族の子弟のための寄宿学校、聖マルグリット学園に在籍する日本からの留学生、九条和也は、天才的な頭脳を持つ同級生の少女、ビクトリカと共に様々な事件に遭遇する。
ということで始まりました、ゴシック特集です。
はい。
まあ、ゴシック特集といえばね、まあ、実は前回特集じゃないんですけれども2月に、
そうですね、
はい、
監督の南波仁さんにインタビューをいただいてきたわけですけれども、
そうですね、まあ、出会いみたいな話をね、キャラクター制作の裏話を2月の153回のそこあにでお話をお聞きしているんですけれども、なんと今回も、
はい、今回はですね、しかもリスナーの皆様から質問を募集させていただきまして、そちらは私とタマさんと2人で持って生監督にインタビュー取ってまいりました。はい。今回はしかもビジュアルコーディネーターの京田智樹さんも一緒に出ていただきまして、お二人に、そうですね、作品のことをたくさん語ってもらってきましたので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。
はい、京田さんといえばね、エウレカセブンの監督ですからね。
そうですね。
まあ、ラーゼフのね、劇場版の監督もされてましたし、私としてはね、お話聞きたかったなっていうところだったので、まあ、実はちょっとお願いしたんですよね。皆さんのお話も聞けないかなと。
そしたらね、生監督が、ちょっと声かけてみますよという、
はい、っていうことだったので、はい、ちょっと今回はね、無理にお願いした感じだったんですけども、まあ、本当ね、面白い話が聞けたので、ぜひ、この後のインタビュー楽しみにしていただけたらと思います。
それでは、南波仁監督と京田智樹ビジュアルコーディネーターによるゴシックスペシャルインタビューです。どうぞ。そこはに。今回はアニメ制作会社ボンズに私、那瀬瞳とタマがお邪魔しております。そしてこちらにはゴシック監督の南波仁さんと、そしてビジュアルコーディネーターの京田智樹さんに来ていただいております。今日はお二人にですね、ゴシックについて語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。監督の南波です。
ビジュアルコーディネーターってなんだ、京田です
。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ゴシックでお二人、まあ、京田監督がこう音声で出ていただけることっていうのは本当に珍しいかなと思って大変嬉しいんですけれども、まあ、お二人が一緒に作品を手掛けられるっていうのは今回は初めてではないんですよね。
まあ自分はあのエウレカのコンテで参加させてもらってますし、
はい、あの実は初演出がやるようなって初めてなんかやらせてもらった作品が実は南波さんのコンテの、
はい、
やつだったのがあって、まあ、そういう感じで、うん、ぼちぼちっていう感じではあったりはする。
でも2人の歴史っていうのは結構長いんですかね。
出会いは長いというか古いという感じですけども、一緒に仕事してるのは実は意外と少なくて、お互いにちょっとずつ手伝ってもらえてみたいなぐらいしかやってなくて、がっつり今回お願いしてやってもらえたのが初めてで、自分が監督でね、やってもらって演出してっていうのも初めてだし、うん、ありがとうございます。
でも監督という形と、あとビジュアルコーディネーターっていう役職で、まあ、されたそうですけれども、もう、現在、笑い色の人生編が完結して、いよいよラストスパートに向かって鋭意制作中ということですけれども、はい、
頑張ってます。
はい、いかがですか、お二人で相談されながらっていう感じなんですかね。
ラストの方に関しては、まあ、こちらの方でやってまして、はい、あの急 今日ちゃんにお願いしたビジュアルコーディネーターって仕事なんですけども、頭の方で例えば知恵の泉をビジュアル化するときな、どういうイメージを持ったらいいかとか、その辺のコンテとかも全部京田くんにお願いしてたりとか、でポイントポイントになる大事な2話の話であったりとか、ビクトリカが影を立つけど8話であったりとか、まあこの前オンエアした20話もそうなんですけども、ポイントになる話数をちょっと京田くんにお願いして作ってもらえたらっていうところでお願いした感じで、全体的なビジュアルのトータルイメージという部分で補佐してもらうくらいかな。
ですね。だから、もうちょっと最初聞いてた時との構成が変わったりもしたので、もうちょっといろいろやる予定だったのが、意外にこうちょっとばらけちゃったりしたっていうところもあるんですけど。
スタートではもうちょっとこうがっつり、イメージをちょっとこう、補佐してもらいつつっていう感じでスタートしたので、ビジュアルコーディネーターで名前出してスタートしたんですけども、ちょっと諸事情があってあんまり言えないんであれなんですけども、まあちょっとこうだんだんとちょっとポイントでお願いする形としてちょっとスタンスがちょっと変わってはいるんですけども、頭の方でお願いした知恵の泉の頭の中の映像みたいなシーンがあると思うんですけど、あの辺の映像のキーになる部分も京田くんに考えてもらっていて、まあ、出来上がったフィルムはちょっと京田くんの想像したものよりはだいぶちょっと劣化しちゃったという言い方も変だけど、違う形で、
まあ、あれはあれでありだと僕は思ってるので、
すごい重要なポイントを京田さんに
担当されてる、ね、お願いしたかったっていうところですね。
今回ですね、リスナーとファンの皆様から質問を募集しておりまして、そちらをですね、こちらお預かりしてきましたので、一つ一つちょっと聞いていただけたらなというふうに思います。
はい。
では、早速一つ目の質問から、いきたいと思います。トレビさんからの質問です。ありがとうございます。難波監督と京田ビジュアルコーディネーターへの質問。その1、ビジュアルコーディネーターというお仕事は作品を作る上でどの部分を見られるのですか？映像的な部分を調整したり監修したりする役割なのかなと勝手に思っているのですが、ということです。そしてその2、原作者の桜庭和樹先生に対するお二人が感じる印象を教えてください。特番で初めてお姿を拝見しましたけど、お綺麗な方ですよね。ツイッターで先生のツイートを見ていると楽しそうなお方だなと思っております、ということです。トレビさん、ありがとうございます。ちょっと先ほどビジュアルコーディネーターの その役割についてはちょっとお話いただきましたけれども、
基本的には難波さんの作りたいものの補佐というか、こう援護射撃をするっていうのが僕の仕事なので、トータルでどうこうとかっていうよりは、難波さんがこうしたいなっていうのを、なんとかこう、それだったらこういうふうなアイデアもありますよっていうのを、こう、ボンボン掲示するのが僕の役だなと思ってるので、なんか調整したりとか監修っていう方向じゃないかなと。アドバイスよりもネタをたくさん出すっていう感じですね。
ロケハンで海外に行かれたっていう話もお伺いしましたけど、はいはい、それも一緒に行かれたんですか？
ロケハンは、
じゃあ本当に難波監督がイメージされたものをこう、
そう
パスしてみたいな感じ、
もう、おんぶに抱っこ。
いやいやいや
いや
い
や。
まあ、こう2倍の力で作品が広がっていくみたいな感じなんですか
ね。そうですね。
もう一つどうですか、お二人から見て桜庭さんっていうのは。
いや、もう本当に素敵な先生で、実際にこの仕事をもらって一番初めに会うときに、原作者って怖いかなとか、はい、こうしたいああしたいって言ったらダメって言われるかなとかビクビクしながらお会いして話をさせてもらったんですけども、一番初めの打ち合わせで、そしたら全然こう優しい感じで受け入れてもらえて、でこちらのアイディアも面白いと思ってもらえて、どんどんどんどん作らせてもらえてて、で後で聞いたら先生の方もアニメーションを作る人たちって怖い人たちかなって全然恐怖を怖がってたらしく、でああお互い同じだったんだねって後で話をして笑ったぐらいで、本当に優しくていい先生です。はい。
そのツイッターに本当にゴシック関係してる方がいっぱいいて、その苦情役の江口さんとか、
はい、
あと武田日向さんとかもいらっしゃったりして、
ね、はい、
皆さんのやりとりを見てるのも結構楽しいんですよ、ね、
全然
見てますよ、結構みんな見てますよ。
で
それでは続いての質問に行きたいと思います、はい。田畑さんからの質問です。ありがとうございます。コルデリアとビクトリカの身長差ってあるんですか。で、二つ目、図書館のエレベーターは途中の階とかで止まれるんですか。というのも、ビクトリカは図書館の本を読むときに自分で取りに行っているのか、その時に階段を使っているのか、それともエレベーターを使っているんでしょうか。で、もう一つありますね。九条くんはホームシックにかかったり、日本食が恋しくなったりしているんでしょうか、ということです。はい、田畑さん、ありがとうございます。
はい。
ここではちょっとキャラクターのビジュアルについての話が出てますけれども、
はい。
これはコルデリアとビクトリカって身長差ある設定があるんですか。
身長差はないです。
同じ
身
長。全く同じっていう話。
はい。全く同じで設定してます。はい。それは、すべては、カズヤがコルデリアをビクトリカと見間違えるっていうシーンがあるので、そこから逆算して同じじゃなければ勘違いしないだろうと、どのぐらい似てるかっていうところがポイントかなと思って作っていたので、同じ身長で初めから設定してますね。
うん、金髪の長さとかも一緒なんですか？
それは測ったことがないからわからないな
ぁ。やっぱり特徴は金髪じゃないですか。
そうですよね。
でも身長は同じっていう設定は
身長は同じにしてますね、はい。
ちなみにじゃあ聞きたいんですけど、
はい、
ブライアン・ロスコーがすげくすげくびっくりしたんですけど二人いたじゃないですか。です、ね、あれは双子
双子です
なんですよね。二人の違いを見分けられる方法ってあるんですか？
ないです。
ない。
あ、でも全く同じなんです。
あ、
で、二人で一人の人間として設定されていて、で、時によって、まあ、善と悪になったりとか、二人で一つのことをしたりとか、同時存在をしたりとか、二人で初めて一人の人間として作られているという形ですね、あれは。うん。それはもう原作の武田さんの方からもう初めから作られているキャラクターで。
いやー、2人いるときは本当にびっくりしました。またそれも記述ですかみたいな感じで思ったら。
そうですね。原作の方だと、ベルゼブブの話でもうすでに2人出てきてネタがバレるっていう話があったんですけども、まあアニメの方はもうちょっとこうラストに向けて盛り上げるために、二人にだって分かるのを後回すの方に持ってったっていう形で、構成は多少変えてはあるんですけども、はい。
ただ、よく見ると、実は同じタイミングで出てたりとかしているんですよね。そうなんです。よく見てる人は気がついていたかもしれない。
うん。そもそもオープニングで、ロスコーにライトが当たった時に影が二つ出るっていうところでもうすでに暗示はしてたので、はい。
でも私は人から聞いて気づいたんですけど、あ、そうだったんだって感じで。
そうですね。
なんかその、話数を追うごとにオープニングを見るのもまた楽しくなるんですよね。いろいろ、あ、これはこれだったんだって、
ね。そうですね。オープニングは初めから、2クール通して変わらないというのが分かっていたので、全体2クールを通して見れるものにしなければいけないということと、それに対して、こう、いろいろな要素、謎を散りばめなければいけないというところが問題だった。オープニングでしたから、はい。
そして田畑さん他にも質問いただいてるんですけれども、まあ、図書館のエレベーターは途中の階とかで止まれるんですかということなんですが、これはもう1階から植物園にしかつながってないんですか。
多分止まるんですよ。
あ、そうなんですね。
ちゃんと映像を見てもらうとメーターがちゃんと動くんですけども、各階の何階があるかっていうのはあそこではすでに表示されていて、ちゃんとこう操作することで止めることができるというのは裏設定でちゃんとあります。
じゃああれを使ってビクトリカは、
そうですね、一人でこう本を探してあの中から持ってくるという、もうどの階にどこに何の本があるのか全部頭の中に入っているから、もう取りたい本はもうすぐそこに行けるっていう形ですよね。で、5話で隠した本を探しに行ってすぐ見つけてくる話があるじゃないですか。紫の本を探してくるという、はいはい、あれで階段を13段登って、で、取るっていう時に、はじめ身長差があって、13段登っても、背の高い人と低い人じゃ、棚が違うだろうっていう風な感じがしたんですけども、そうじゃなくて、登った時に、見た時に、もう違う本が入っているのが、ビクトリカにはわかるわけなんですよ。
身長から計算して。
そうなんですね。で、13段登って、見た時に違う本がある、その本がそうだっていうことで引け抜いているっていうことなの。
そこでも知恵の泉が発動してるわけですね。
そうなんですよね。
確かにこのビクトリカが本を持って階段を上るところをちょっと想像すると面白いなと思ってこの質問を見せてもらったんですけど、
言いながらこう文句言いながら上るのかな。
ちょっと安心しました。エレベーターは動くということで、
大丈夫
です。そしてもう一つですね、九条くんはホームシックにかかったり、日本食が恋しくなったりということですけれども、日本食っていうふうに入れてますけど、うん、東洋の国ですよね。
もう絶対もう恋しがってると思う。うん、じゃなければこう、ね、飴とかお菓子とか絶えず送ってもらってたりはしないと思う。お姉さんが、ルリ姉さんがこう気を使って送ってくれるのかもしれないけども、あれは喜んでやっぱり和也が大好きなものを食べていると思って送ってきてるわけで、恋しがって食べているその美味しいものをビクトリカに与えるっていうところがいいのかなと。自分が食べないものをあげてもしょうがないじゃないですか。カズヤもすごい日本食が好きで、日本のお菓子が大好きで、で渡していると。で、船便で当時来るから、どうしてもこう乾燥物とか保存の効くもののお菓子じゃなければ運べないので、そうなってくると硬いお菓子しかないんですよね。で、フランスのお菓子ってみんなケーキとか柔らかいもの、マカロンだって簡単に潰れてしまうような柔らかいものしかないから、ビクトリカにとっては初めて食べる硬いものだと思うんですよね。それがあのリアクションだと思うんですけど、はい。
クッキーとかってあるんですかね、当時って。
焼き菓子はもちろん当時はもうあるので、クッキーはあるんですけども、やっぱりこう、歯にガリって当たるようなお菓子っていうのは存在しないかなと。
雷おこし、
そうですね。
ですよね。
雷おこし。
雷おこし。
もうそこが。
かりんとう。
かりんとう。
確かに硬いものばっかり
だ。そうなんですよね。
日本食食べることなんかないですよね。ゾフィーさんにいつもドンって置かれて、
うん、そうなんですよね。みんなと同じものを食べなさいって感じですからね、
うん、なんかもう我々が海外行くときになぜか醤油を持っていくのかなっていうふうにちょっと思ったりも。
そうなんですよね。欲しくなりますよね、
うん、その飴細工とかすごく綺麗だったんですけど、ああいうものとか、そのビジュアルコーディネーターっていうお仕事されてる京田さん関わったりするんですか？そういうポイントポイントの重要アイテム、うん、
いや、
そういうところ
アイテムとかは担当が別の方なの、はい、うん、そういうのは。
でもまあ京田くんが考えてくれたものっていうのは、例えば20話を見てもらえれば、もちろん京田くん自身がもうコンテンツ演出をしているから、露骨にあの辺がどういうふうなビジュアルを作りたいんだっていうのが映像化してくれているかっていうのがわかると思うんですけども、結構こう京田くんのアイディアであの地下に降りていくのは体内を通っていくようなイメージであったりとか、違ったっけ？
いや、まああの彼の辺はまあ普通にこういつもいつもの僕がいろいろ言い訳してるんですけど、こうまあいつもの自分が、ね、一番やりやすい方法を持っていくために南波さんこういうことなんですよ。スリスリってこう、
いえいえ、ありがとうございます。いただきます。
アイデア
を本当に、
はい、
そんな感じでこう美味しいアイデアをいただいて、でこうまとめてこうゴシックという作品に投影していくっていう、うん、感じですね。
はい、続いての質問です。マルさんからの質問です。ありがとうございます。オープニングでビクトリカのスカートが翻った時、カボチャパンツがきっちり描かれているんですが、設定は京田さんの担当ですか？ということです。
ありがとうございます。担
当ですか？いやこれすごい誤解よく。
え、誤解なんですか？
誤解ですね。もう、だいぶ前ですけど、天覧舞踏祭っていうアニメを作った時、
はい、
あれって夕方の放送で、しかも、テレ東さんのやつだったんですけど、うん、その頃すごくこういろんな規制が厳しかったんですよ。で、すごいミニスカートの男が高いところから飛び降りるっていうカットを作らなきゃいけなくなった時に、どう見てもパンツ見えちゃいますっていうのをこう。
またローアングルなんだ。
う
ん、
いや、ローアングルが普通にこう撮ってたらどうしてもそうなっちゃうんで、作家さんの指示で、でもパンツは見えませんっていうのをずっと書いたら、なんかパンツ好きに思われ始めて。ただ、このオープニングに関しては、僕というよりも、担当した田村光太郎くんが、
はい、
多分そういうの熱心だったんじゃないかなって僕は今はすごい思ってるんです。僕は本当、オープニング、もうあれって田村くんのあれだと思ったので、
いやいや、ね
え、ね、きっと田村くん、
田村くんね、
そう、意味深なねえが気になって
しまう。いや、意味深じゃなくて本当にこう、いや、倒れたらスカートが広がって見えますよねとか、その一生懸命こう力説しながらこの設定が欲しいって彼が言っていたかな。
そのあたりもちょっと詳しく。
オープニングに関して 設定が清田さん担当っていうのは、それはまあ違いますっていうところでよろしいでしょうか。
はい。マスさん、ありがとうございました。じゃ続いての質問です。フシューさん、ありがとうございます。フシューさんもいくつかありますね。3つあるんですけれども、1つ目。カズヤの鈍感さは筋金入りですが、ビクトリカやアブリルの気持ちに気づいた時のリアクションを演出するとしたらどんな感じでしょうか。二つ目、劇場版というのはありえますか。そして三つ目、カレーは登場するのでしょうかということです。ありがとうございます。一つずつお伺いしていきたいですけれども。まあ、アブリルはね、大好き、九条くんのこと大好きですけれども。
ねえ、あんなまっすぐな子ってもう本当に珍しいぐらいいい子だよね。
道連れ、かわいい、うん。大人気ですよ、アブリル。
ありがとう。
どうなんですかね、気づくことはないと思いますけど。
アブリルの気持ち？
はい。
アブリルの気持ちは気づかないね。カズヤは。
見捨てられてしまいました。
じゃあ、万が一演出するとしたら、どんな反応になるんですかね。九条くんの反応というより、アブリルの反応も気になるなって感じですけど。
いや、あの、こう、これって、いつ流れるんでしたっけ？
放送は次の日曜日なんで、日にちにしたら。
18。
あ、そうか。じゃあまだ、その週の放送か。
そうですね。ちょうど見て、その次の夜。
そこでこう、アブリルがイチャイチャするビクトリカとカズヤを見て、リアクションを取るんだね。
お
さあ、どんなリアクションをアブリルが取るでしょうか、お楽しみに。
気になる。あ、そこにこのちょっと質問の答えが隠れてるかもしれないというところですね。
さあ、どんな演出をしたでしょうか。もう実際にその目で見てください。
あ、わかりました。ちなみにその演出っていうのは京田さんも、うん、じゃあ京田さんがオリジナルで演出されるとしたら、ちょっと知恵の泉を教えていただきたいんですけど。
僕そもそものカズヤって鈍感だと思ってないんですよ。どっちかっていうと、このジゴロ体質という。
ジゴロ、
あの、もう女の子を持ち遊ぶの、すごい天才だなってこう。
まあ、すごいよね。
びっくりするわ。これ意識的にやってなかったらちょっと怖いわ。
いや、意識的だったら悪意ありますよ、これ。
すごいよね。
明治のとこなので、やっぱその辺、こう、分かってもやっぱり、言えないとか、なんか、しかも軍人のお子さんじゃないですか。やっぱり、ちょっと、今の人の感覚じゃない感じのリアクションを取るんじゃないかなと思ったりするんですよね。
あ、なるほど。明治の男がぐっとこらえるみたいな感じですかね。ありがとうございます。で、二つ目、劇場版ですか？どうなんでしょうね。劇場へ進展することっていうのはあるんでしょうか。
ね、あったらいいな。確か今の段階ではいや、もうこれに関しては
ファンとしては見てみたいですよね。
見てみたい。
ね、劇場俺がやりたいって言ったってじゃあって話じゃない
で。まあ、あったらいいな。
あったらいいなって、ね、みんなの応援待ってますって感じです。
はい、みんなで応援しましょう。
ありがとうございます。
そして3つ目、カレーは登場するのですか？
ねえ、カレー登場ね、しないんだよね。
こちら、本当にこれもまたツイッターの話になっちゃうんですけれども、本当に難波監督とあと、九条役の江口さんもですけど、すごいカレーの話されるんですよね、ツイッターで。
カレー好きは別にあの、これは作品と関係ないじゃん。
いや、もしカレー部あるじゃないですか、
いえいえ、
ハッシュタグが。
ゴシックカレーっていうハッシュタグでみんな会話をされてるんですけど、そうそう、私初めてあのハッシュタグ見たとき、ゴシックカレーっていう製品がなんか出るのかなって思って。
なんか作ってもいいかもしれない。
ゴシックカレー。
いや、桜葉さんもご自宅でカレーよく作る話をされていて、
はい、
で、担当、あの、桜葉さんの担当する金子さんって方もカレー作る話で、カレーの話でちょっと盛り上がったことがあって、身内で。で、カレーパーティーやりたいなみたいな話から、うん、カレー好きって結構いる話になってって、どんどんどんどん見てたら、意外とゴシックスタッフはカレー好きっていう。で、調べてたら、おいおいおいおい、ちょっと待って、スタドラでカレーの話してるぞってこう、聞いたらびっくりして。
そうなんです。前、このそこにのインタビューで伊藤義行さんと小山さん、はい、小山茂さんに出ていただいた時も、彼の話題が出たんで。
ね
そうなんですよ。ちなみにその時、おすすめのカレーのお店のご紹介をいただいたどこかありますか、御用達のカレー店。
御用達じゃないですけども、最近ちょっと行ってないですけど、トップス&サクソンのカレーあるじゃないですか。あそこの牛タンが好きで、一時期はちょっと値段張るんですけども、行ってましたよね。
最近行かれてないんですか？
うん。忙しくて。今、渋谷で、渋谷の西武デパートの中にお店出店してて、今でもあるのかな？わかんないですよね。
はい。京田さんからカレーの話題って出たことありましたっけ？
あんまり。でも、この前カレー食ったって話をツイッターして。
いや、基本カレーは好きですよ。
カレー嫌いな人いないよね、日本人でね。
カレー大好きですよ。
ね、余裕もね、何軒も。
なんか、スープカレーが好きとかあるんですか？
いや、カレーは全部好きです。
お
どんなカレーでもどんとこ悪い。自分でも作るし。
あ、そうなんですね、うん。そうですよね。なんか、朝もカレーを食べたみたいなツイートも見たことありますけど。
よく作った翌日のカレーが美味しいんだろうな。
2日目がカレーですよね。何の話だろうか。
よだれが。
もうなんかぜひ、せっかく難波監督の作品なんで、ゴシックに出てきたらいいなと思ったんですけど、ちょっとカレーの登場は。
そうですね。
ないかもしれない。
カレーは当時はやっぱりインドのもので、で、インドって、イギリスが統治してて植民地になっていて、だからイギリスって結構美味しいカレー屋さん多いんですよ、イギリス自体は。
うん、はい、ありがとうございます。続きまして、緑眼の灰狼さん、ありがとうございます。お二人は原作がある作品に最初に対峙するとき、一番何を大事にされていますか？ということです。ありがとうございます。原作がある作品、しかも今回は小説ってことですけれども、
ね
うん、大事にされていることっていうのはどんなことなんですかね。
そうですね。一番大事にしているのはその作品のテーマだと思うんですよ。原作者さんがなぜそういうふうなその作品を書かれたかっていう部分を大事にして、そこを外さないようにするってところが自分は大事にしてますね。うん、
私ちょっと原作の方も読ませていただいたんですけど、ね、まあいろいろその、カズヤとビクトリカのやりとりで、ビクトリカが結構もったいぶるシーンがあったりするじゃないですか。九条、聞きたいかみたいな、うん。そういう一言とかが結構好きで、ね、本当に仕方ないな、みたいな、はぁ、みたいな感じで話し出すとかいうのは結構アニメだと、もったいないっていうんですかね。
うん、
そこのワンシーンをやらないこともあるのかなっていうふうに思ったりするんですよね。なんかそういう中で、まあ、どうしてもこれだけは入れたいなみたいなふうに思った効果とか、そういうのってあったりしますか？
ね、そうですね。テレビシリーズの難しいところっていうのが、やっぱりこう30分の中で一つのお話として構築しなければいけないので、その中でこれもあれもって全部突っ込むわけにはいかないですし、小説は一冊一冊でこう同じことを繰り返しながら、またこのシーン出てきたって楽しむこともできると思うんですけど、毎週放送するアニメーションっていうのは徐々にこう盛り上げていくとか、徐々にこうお互いの距離感が変わっていくとかを見せる変化の方を大事にしたいなと思っているので、結構重複して、あ、また同じのが出てきたらちょっとこう変えてみようかとか、変化はちょっとつけちゃいますかね、自分は。うん、それでだからちょっと違う部分も種々選択がされてしまうところはあるかと思うんですけど、
はい。では次の質問に行きたいと思います。灰色狼ちゃんからのコメントです。ありがとうございます。グレビールのお母さんが今後出てくる予定などはありますか？また出てこないとしたらどんな方なのか、名前など教えていただきたいです、ということです。ありがとうございます。
そうなんです。原作読んで出てこないんですよね。
そうですよね。結局そっか。
そうなんです。
謎ですよね。制裁なのに。
そうなんです。制裁が出てこないんです。
あ、
これはもう俺に聞くんじゃなくて、桜庭さんに聞かないタイネタですね。自分もわかんないです。本当に。何の
監督としても気になる。
そうなんですよ。まあ出てくる予定が、原作にない以上、こちらでオリジナルで作ることがないので、それはちょっとないですけども。なんででしょうね。
なんかあったんですかね。
なんかあったって、桜庭先生。
心配だな、みたいな。うちの神さん的なポジションですかね。どうなんだろう。
いやー、どうなんでしょうかね。 ブロガー公爵の奥さんでしょ。
そう。
普通の人じゃ。
そう、そうなんですよ。いろいろ想像しちゃいますよ ね。だって、コルデリアいて知ってたのかなとか。まあでもそれは本当想像の域を超えられないですよね。
昔はでも、目かけとか二号さんとか普通にいてもおかしくない時代だったのかなってちょっと思うので。
はい。うん。ありがとうございます。では続きまして、ドヤさんからのご質問です。ありがとうございます。監督と京田さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週のゴシックはもちろんお二人のツイッターも楽しく拝見させてもらっています。というわけで簡潔に質問いたします。最終的にビクトリカちゃんと九条くんはちゃんとくっついて幸せになれますか？占い通りだと一度離れ離れになってしまう感じですが、もう早く結婚しちゃえよと毎週思っています。多分ネタバレになるので答えられないと思いますが、何かヒントだけでもいいので教えてください。よろしくお願いいたします。ということです。
はい、ネタバレです。
ちょっと言えない感じ
ですか。いや、それはオチは言えないですよね。
いや、どうなんですかね。私、くっつくっていうのもちょっと違うかなって感じもするんですけど。
そうですね。結婚するわけではないですけども。
あ、何も言えない感じね。
いや、聞きたいよ、本当に、オチを。
まだです。で見て確かめたい。その、何なんですかね。二人がすごく成長してきたっていうのは、本当にもう今まででも分かることですし、九条くんとかも、なんだろう、僕は日本男児なんだっていうところから、なんとなくイメージも、カタカナ語になっちゃうんですけど、ナイトっぽいっていうんですかね。
そうですよね。
なっていったかなって感じもするので、あと、ビクトリカの服装とかもちょっと。
そうですね。
はい。どんどん色味も変わっていって。
そ
う
です
ね。
それは初めから演出意図として自分が持っていたビジュアルだったんですけども、二人の関係性の中で、ビクトリカの服が、だんだん黒白から暖色系に変わっていく、暖かい色に変わっていって、こう、ハッピーなピンクや赤い色に変わっていくっていう流れを作りたくて、構成していたし、で、それに合わせて二人の関係性もだんだん近づいていくようにと。考えてやってまして、で一番最初の1話とか出会った時なんかはもう本当に距離感を持ってで接することがなくて、でほっぺたをつつくっていう、本当にそのきっかけからだんだんと2人がくっつき始めていくっていう流れにしていたのと、あともう2話で京田くんにコンテ書いてもらったんですけども、あそこで初めて2人でこう一緒になって何かをするっていう、それがあの事件に対する二人としてやられていて、おんぶするかとお願いしたくて、あの映像がやっぱり京田くんにお願いしたかったところでもあって、2話のコンテをお願いしたんですけども、で、あそこではこう一生懸命、カズヤはビクトリカに対してこう守らなければいけない存在として認識させたい。
はい、
そこからああいう流れになっていて、それが3話でもうボコ殴りにされてしまう和也とあの辺のお酒がもう力入っててすごい良かったんですけども、3話あれもやっぱりこう原作だともうちょっと和也君活躍したりとかするんですけども、あそこで活躍できちゃったらすごい強いナイトの存在が現れすぎちゃってて、初め力がないけれども何とかしたいっていう和也の思いの方を強く出したかったので、もうただのボコ殴り状態という風な感じにして、それがあとワンスーでロスコーと対峙した時も、原作だともう少しこうバトルを繰り広げるんですけども、
はい、
あの辺もあっさりと和也をやられるようにしたのは、和也がやっぱり普通の男の子にしたかったっていうところも一番強くて、その彼らの思いの強さで、こう、カズヤ、ビクトリカを守っていきたいというキャラクターを作るために、多少、こう、アレンジは加えてるんですけども。で、そうやって二人が、こう、カズヤがビクトリカを守ろうとしていて、その後の廃炉狼の村では、落ちそうになるカズヤを今度はビクトリカが助ける。で、やってやられて、で、初めて二人の中で、共通の守りたい相手とする認識ができたところで、じゃあ離れてみたらどうだろうっていうのが今度はジャンタンで、場所が離れながら電話という媒体を使いながら、それでこう意思の交流ができるっていうのを描いて、で、その二人の思いがあるからこそ初めて12話の夏休みで二人でまったりとすることができると。あそこでもある程度二人の仲は出来上がっている。 出来上がったからこそ次で今度はオカルトショーが出てきてそのビクトリカを引き離す、それを和也が助けに行くっていう流れが、で助けに行った時にこうお姫様抱っこして一生懸命走った時に初めてビクトリカが私を守ってって言うんですよ。で和也があっってこうはっきり答えて、でその後列車に乗って指輪を渡すんですね。
はい、
指輪交換をして、で、さらに次の列車に乗った時に、二人で銃を撃って、もう二人の共同作業で手に手を取って、ケーキ入刀するわけです
よ、ね。はい。
ちゃんとこう、流れがちゃんとできていて。で、
なんか、結婚してますね。結婚してますね。おかしい。
なんかそんな感じですよね。
そうやってお伺いすると、もう流れはちゃんとできてるんですね。
そうですね。だからこう早く本当に結婚したいなよってみんなが思うような流れをちゃんと作っている。
はい。
だからそう思ってもらえるってことはなんかこうこっちの意図が伝わっているなっていうちょっと嬉しくはなるんですけど、そんな感じです。
そっか、指輪交換してまさかあの銃で撃つのケーキに言うと言われる
こう手に手を添えて一緒にね一つのことをするっていう、実はあそこが初めて
なんです、ね、そうですよね。二人がこう
一緒になる
って、なんかちょっと今後あれを見たら見方が変わる気がしちゃいます
で、またさらにこう進んでいくわけですよ、二人の関係が。で、最後さあどうなるでしょうっていうのが先ほど言ったオチになるので言えないっていうところです、
ね。ああ、はい。
楽しみに最終回見てください。
はい、ありがとうございます。では続きまして、やったろうさんからの質問です。ありがとうございます。ゴシック最終回を映像化するにあたって一番こだわったところはどこですか？今答えられる範囲で結構ですということです。ありがとうございます。
そうですね、あの一番こだわったのは、まあいろいろこだわってる点があって、今言えるところで言えばさっきの話の流れの続きなので色ですね。
はい、
はい、こう最終的にじゃあビクトリカの服は何色になるんだろうっていうところに興味を持って見てもらいたいし、それはもう作り始めるときから最後はこうしたいっていうイメージがこちらの方にあって、そこに行くための今までの実は段階だったんだと思ってもらえると思うので、そこはちょっとこだわって見てもらえると嬉しいかなと思います。で、どんどんどんどん服だけじゃなくて戦争によって周りもこうあまり色味のない世界にどんどんなっていって、最後こうっていうような終わり方ができたらいいなと思って作っているので、
はい、
ネタバレにならないようにこの辺で。
わかりましたえってなる準備をしておきます、
はい、ありがとうございます。お願いします。
京田さんとしても一言最終回に。
いや、あの途中で最後どうするのかっていうのを、なんか南波さんのビジュアルの落書きというか、なんかわーっていっぱいよく書かれてるんですけど、それを見せてもらった時に、あ、ここに行くんだ、なるほどっていうのはすごくよく分かって、で、あ、これやったら気持ちいいなって思えたなっていう、すごい難しいっすね、なんか、
ね、言い方がね。ねえ、なんか、ネタバレになりそうで、そうなんですよね。はい。すいません。何物が詰まったような言い方しかできない。
わかりました。わかりました。
はい、最終話に向けて見どころなどを。
そうですね、ラストインタビューの方でも見てましたけど、
はい、
ウサギが
気になるのを、はいはい、なんとか藤繰り出そうと言いましたけど。
いえいえ、あの、いろんなところで言ってたりもしてるんですけれども、あの1話で、時系列で言えば、和也君が学園にやってくる話から始まるのに、やっぱりこう、ラストの方を見てもらえば分かると思うんですけども、国とか政治とか、うん、戦争とかが実はこの底辺にずっとこの作品のテーマとして流れていて、それに翻弄される子供たちというところが大きなテーマの一つになっていて、そのテーマのためにあの1話はやっぱりクイーンベリー号事件、あの大人たちによってこう占いのためにこう翻弄されてしまう子供たちっていうものがこの作品の基本のカラーであるっていう部分で見せたかったので、あれを1話に持ってきたんですけども、はい、あそこで冒頭こう、うさぎ年にうさぎの虐殺という、すごい出だしを偶然ですけどなってしまったんですが、あの、うさぎっていうのも実はこう、翻弄されて殺されていくうさぎたちっていうのは、ある意味子供たちの象徴でもあって、で、その子供たちっていうのが、 あの予告で見てもらった、
はい、
うさぎの和也くんと
着ぐるみの
和也くんとちょっとこうリンクするかもみたいなところもちょっとあるので、その辺も気にして見てもらえると面白いかもしれませんし、
ちょっと来週クリスマス会だからって油断してられないよってことですよね。もう残り3話ですけれども、
そうですね、
はい、本当楽しみにしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日は、難波監督と京田さんにゴシップについてたくさん語っていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに、
いやー、今回も濃い話を聞かせていただきましたね。
はい、本当にお二人ともありがとうございました。
難波さん、いつもありがとうございます。今回はね、あの京田さんにも本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということでね、残念ながら、やはり最終回手前ということで、はい、重要なところはいろんな部分濁すしかないですよね、それはね。
そうですね。まあ聞いちゃうのもね、ダメですよね。うん、それは皆さんの目で確かめてほしいかな、そうそうそうそう、みたいな
とこ。そうですよね。我々もね、聞いてしまうと楽しみがね。
そうですよね。
あれっていう終わり方を本当してましたので、うん、これはやっぱりね、実際見て、楽しまないとね。
はい、そうですね。
っていうのはありますけれども。あ、あとですよ。あの、そこはにのボンズインタビューといえば、恒例。
はい。カレーですか。
カレーなんですけれども。
何なんでしょうね。
はい、
最近。前もしてもらいましたからね。
毎回、こう、恒例になっておりますけれども。難波監督が言ってたトップスの、
はい。
牛タンカレーなんですけれども、実はすでにもう終わっているということなので、はい、
なんかもうメニューにはない。
メニューにはないっていうことで、まあその辺をちょっとね、お知らせしておきます。
はい。はい。
ということで、まああの残り時間少ないんですけれども、コメントをいただいております。
トレビさんからのコメントです。ありがとうございます。個人的にはビクトリカとカズヤの関係が、アブリルというライバルがいながらも一貫しているところが楽しめてますね。時に喧嘩しながらも、最終的にはお互いを信頼して行動する二人が微笑ましくもあります。どうしてもビクトリカの可愛らしさメインで語られることの多い作品ですが、まあ実際可愛いんだからしょうがないですよね。生い立ちから来るひねくれ感が今の時代のニーズにマッチしているというところでしょうか。カズヤに関しても頑固で融通の利かない面もありますが、当時の日本の教育環境とかを考えると日本男児として当然の行動をしているだけですし、まあ、軍人の息子ですからね。基本は1エピソード3話構成だそうですけど、内容によってその辺を柔軟に変更しているところが見ていて飽きないですよね。物語の流れによって一気にまとめてしまう話もあれば、間を取ってドキドキ感を煽ってくれる話もあり、その辺はツークールという時間をうまく使っているなぁと思います。最終的にはビクトリカがカズヤのことを九条ではなくカズヤと呼んでほしいですよね。呼んだ後に顔を真っ赤にしながら照れるビクトリカと、優しく微笑みながら、なんだいビクトリカというカズヤを想像しただけでニヤニヤが止まりませんよ、ということで、テリさんありがとうございます。続けて、フシュンさんからのコメントです。ありがとうございます。この作品、最初から最新話までスピード感を緩めず突き進んできた感じがします。伏線もシリーズごとに回収されてば新たな伏線が貼られ、見ていて飽きません。そして、感情移入しすぎて最新話のラストでは本当に胸が痛くなりました。それにしても、ビクトリカが可愛すぎです。カズヤとの距離が近づくにつれて、表情や仕草が可愛くて仕方がありません。最後まで目が離せない展開中ですが、終わってしまうのは寂しすぎです。また、ビクトリカとカズヤに会えることを期待したいと思います。ということです。フシュンさん、ありがとうございます。
いや、ほんとね、1話からするとさ、ビクトリカがどれだけ可愛くなったかと。
ねえ。トークの中にもありましたけど、服の色とかもね、全然違いますよね。
最終回の色、何色でしょうね。二人の予想はどうですか？
ここは一周回って黒に戻るとか、
個人的にはやっぱりウェディングドレスなのかなって思うんですけど、
うん、真っ白かなって思いますね、
まあ、ウェディングドレスイメージの白なのかなっていう気はするんですけど、まあ、タマさんその後黒に戻るんじゃないかっていうね。
そうなんです。オープニングの一番最後で黒いドレスに戻っているから、もしかしたらなんてちょっと思ったりもしたんですけどね、
まあ、最後がこう幸せになれるのかどうなのかっていうところがちょっと何とも言えないんだよね。やっぱ戦争に入っていっちゃうからね、うん、まあ、二人がまたこう会える、まあ、うん、会えないと寂しいとは思うんですけれども、どういう会い方をするかっていうところにこの最終回があるのかなっていう気はしますよね。
そうですね。
うん、まあ、話自体もね、結構やっぱり後半、特に2クール目入って以降の盛り上がりっていうのは、まあ、面白かったですよね。
まあ、いろんな国のこととかもだんだん明かされてきて、話がすごい広がっていきましたよね。
うん、そうなんですよね。まあ、中にはね、この最初の方で、こう、いわゆる切っちゃった方もいるかもしれないですけれども、うん、まあ、ビクトリカの可愛さメインだけで、こう、見ても十分、だんだんとこうストーリーに引き込まれていくと思うので、こうね、ぜひ、もう一度一から見ていただきたい作品の一つですよね、本当ね。
そう、最初から見ていくと、最初の方にあったネタが後半で拾われてるんで、すごく楽しみ。
そうだよ、だって1話のネタが今頃拾われてるもん。こう、こう繋がんだ、みたいなね。
そうですね、うさぎとかね。
うん。だってまあ、すっかり忘れてたからね、うさぎの話はね。まあ、ところどころで話は出てたんだよね。うん、でも、まあ、ある程度こう頭の中から忘れていたのに、あ、そうかなるほどな、みたいな、うん。そういう部分もありますし、九条がね、だんだんと男らしくなってきてるところがまたいいんですよ。
うん。最終回どんな活躍を見せてくれるかも楽しみですよね。
はい。日本男児っていうところを見せてほしいですよね。
そうですね。格闘の雑誌も見てたしね。
うん。はい。ということでね、原作の方も終わるんですよね、もうね。
そうですね。最終巻、神々の黄昏ですね。こちらが、前後編に分かれていて、6月の23日に、上巻ですね。上下巻の上巻が発売予定。そして下巻の方が7月の25日に発売予定となっております。
はい。この桜庭さんの原作の方も楽しみにしたいと思います。
はい。
ということで、ゴシック特集でした。いや、来週なんですけれども、
はい、
特集は先ほど言ったように、
はい、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないをお届けいたします。
最終回特集って感じですよね、もうね。
そうですね、もうどうなるのやら、ハラハラですよ。はい、ハンカチが濡れてるうちにコメントいただけたら
なんて。そうなんですよね。その勢いでコメント欲しいって感じなんですけれども、コメントの宛先は、
そこはに .com まで。ホームページの右側にあります投稿募集メールフォームはこちらをクリックいただきまして、コメントどしどしお待ちしております。
特集はあの花なんですけれども、まあそれ以外にですね、イベレポのコーナー
はい
の方はですね、
とわのクオンの初日舞台挨拶の模様を私の瀬ひとみと田中美希のお二人で、お届けいたします。
はい、とわのクオンね、今週からスタートしておりますけれども、すっごい面白いんでしょ、二人とももう見てきてるんですよね。
見てきてますよ。先が気になりますね。そうなんですよね。あ、そこで終わっちゃうんだっていうところで終わってるんで。そう。もう一生なんか見れないんですけど、私はもう、なんだろう、本当に先が気になって、なんだろう、どうなっていくのよっていう、すごい気になります。大事な一生
だ。そうなんですよね。はい、こう、なんていうんですかね。番組紹介のこう映像があるんですけれども、その辺見るとアクションシーンがとにかくすごくて、
はい、めちゃめちゃかっこいいですよ
ね。本当一応携帯的に行くと5巻、全国5巻なんで、まあ、OVA になると思うんですが、このね、はい、クオリティが本当劇場にかけることは前提としたクオリティだけあってすごいですよね。
はい、
ボンズの本気がここにあるっていう感じなので今ね、特集できるように動いてますので、ちょっと期待くださいっていう感じでしょうか。そのためにもみんな見といた方がいいと思いますよ、近くに劇場がある場合は。
はい、
ということで、また来週をお楽しみに。お相手は私、くむと、
たまと、
なせひとみでした。
知らないとこだって手つないでいってくれるのかな。もう何も見えない、見えない後ろ振り向いても、顔も見えない、だってか知らない、知らない人、壊れても見えないの穴、なぜ迎えに来てくれたメロディーを数えたら、歌いたい紅茶どうしても隠しきれない、好き、ケーキよりスイーツ、ワンスイーツ溶かして、 Melt over me、 手を伸ばしてもいい、
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。